先週の火曜日にですね、あのワクチンを私も打ってきましてね、3日ぐらい痛かったですね、打ったとこが。はいはい、まあ、それぐらいで熱が出たりとかそういうことはなかったですけど、外そうか。中にはねすごく熱が出たりとか、ひどい頭痛で苦しいとかっていう方もあるみたいなので、ワクチン怖いなってね思ってる方もおられるでしょうけどね、私は打ちました。はい、2回目がもう1回ありますけどね。さっきちょっとジムさんが報告してくださいましたけども、玄関にパンの缶詰が置いてあるんですけど、あれは本来ですね、もう少し早い時期に、発展途上国に送るはずだったものなんです。はい、だけどその期間を逸してしまいましてね、スマイル館の倉庫に入れてたら結局は私の監督不行き届いというかちゃんと管理しとらなかったせいなんですけど、気がついたらもうこの9月が賞味期限になってしまいましたんで、あれ缶詰ですから非常食用のですから全然どうもならんと思いますけど、1年経とうとですね、ただだからもう送れなくなっちゃったんですね。なので放出するということで、まだ残ってました？まだありますか？全部持って帰ってください。はい、結構美味しいです、あれ。残ったら僕の朝ごはんになるので私が食べりゃええじゃないということでもありますけどぜひ、持って帰っていただきたいと思います。はい、では締めてください。割と早い時間からエアコンつけてたんですけどね、やっぱり冷え切らんですね。暑い方どうぞセンスなりファンなりを使っていただいて、私は全然構いませんので。でも中にはね寒いという方もいらっしゃるんですね。今どの辺が暑いか僕も全然見た感じわからないんですけども、どうぞ調子いい感じでいろいろやってください。はい、では今日もですね、聖書の御言葉を共に読んでまいりたいと思いますが、今日はタイトルはね、クリスチャンというタイトルでありますが、シリーズ続福音の力、使徒言行録の話を続けてまいりたいと思います。これまでの経緯ですけれども、エルサレムに誕生した教会でありましたが、ステファノの殉教を機会にですね、エルサレム教会に対する迫害というか弾圧が非常に激しくなりまして、使徒たちはねそれでもエルサレムにとどまっておりましたけれども、それ以外の弟子たちはエルサレムを離れて、サマリアだとかユダヤだとかいろんなところでどんどん散っていきました。そんな中で教会を弾圧しておりましたサウロが、ダマスコというかなり北の方の町ですけれども、そこに行くその町の手前でイエス様に直接声をかけられてですね、目が見えなくなって、そこで悔い改めて迫害者から宣教者になったわけですね。これは9章です。そして先週お話ししたのはその次の10章ですけれども、今度はペトロがですね、地中海の町ヤッファというところにおりました時に不思議な幻を見て、ユダヤ人は食べていけないもの、食べてよいもの、食べてはいけないものがあるわけですけれども、この地上のあらゆる生き物が乗っかった風呂敷みたいな天から降りてきてですね、神様はこれを食べなさいと言われた。でペトロは、いやいや私は汚れた生き物を食べたことありませんと言ったんですけど、神様が、私が清いと言ったものを清くないと言っちゃならないと言ってですね、それで、コルネリウスの家から使いがちょうどやってきて、ペトロはコルネリウスの家に行って、コルネリウスというのはローマのイタリア隊という精鋭部隊の100人隊長だった人ですね。なのに彼はユダヤ教に帰依していたわけです。ユダヤ教を信じてたんですね。改宗者ではなかったかもしれませんけれども、心からこのユダヤ教の神様を信じていた。で神様はペトロをこのコルネリウスのところに使わして、でそこでペトロはイエス・キリストの福音を伝える。そうすると彼が語っている間に、 あのエルサレムの教会でペンテコステの日に起こったと同じ出来事がこの異邦人のコルネリウスやその家族の人たちの上にも起こるわけですね。彼らが自分の知らない言葉で話し出し神を讃えるという非常に不思議な出来事が起こって、まあ、これをもって、ペトロは神様は異邦人も救われるんだと、イエス・キリストの福音というのはユダヤ人だけじゃなくて異邦人も救われるもんだということを確信するわけですね。で彼はエルサレム教会に戻りまして、この報告をエルサレム教会でするわけですね。まあ、エルサレム教会にいたのはみんなユダヤ人の人たち弟子たちですけれども、まあ、半信半疑だったかもしれませんが、ペトロがそう言うんであればということで、まあ、徐々にこの辺からこう福音がですね、ユダヤ人だけのものではなくなっていく、徐々にこう異邦人に広がっていくっていう、そういうプロセスを歩み始めるわけですね。今日はそんな中で、起こった出来事といいますか、その続きの話なんですけれども、使徒言行録の11章の19節から30節までを、お読みしたいと思います。使徒言行録11章19節から30節です。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人で人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。以上であります。ちょっといくつか地名が出てきたので、地図で確認しておきたいと思いますけれども、まあ、ここがエルサレムですね。ちょっと今日の地図はね、大きくなってるんですね。ここ地中海なんですけども、でここがイスラエルですね。でここが死海があって、まあ、ちょっと見えにくいですけど、これはガリラヤ湖でしょうか。でエルサレムがありまして、それであのコルネリウスがいたのはこのカイサリアというところですね。でパウロが改心したのはこのダマスコ、それから今日の舞台であるアンティオキアったらここです。だいぶ多分500キロぐらい離れてます、エルサレムから。こっから500キロというと静岡県ぐらいです。はい。でパウロがの出身地であって、今回そのパウロが、バルナバがパウロを探しに行ったタルソスっていうのはここですね。ここです。まあ後でも説明しますけども、バルナバはエルサレムからアンティオキアに使わされて、それでタルソスに帰っていたパウロを連れ戻しに行くわけですね。まあ、ここまで行ったんならもうすぐですから、ね、っていうことで行ったんだろうと思います。でバルナバはキプロスの出身だったと書いてますね。キプロス島、キプロス島ならここですね。だいたいこうみんなこの辺に固まっているということですけども、この地図が使徒言行録を読んでいくとどんどんどんどんこう広がっていくわけですね。 まあ、福音書の時は大体この辺で終わってたんですけども、まあ、福音がどんどんどんどんこうでこうやって見ていくとですね、北に広がっていくんですよね。北に、南こうエジプトですけど、こっちよりどんどんこっち側にねこう広がっていくっていうことが分かると思います。で今日の舞台であるアンティオキアっていう町ですけれども、当時ですねこのアンティオキアっていうのは、この地中海世界の中ではローマそれから、アレキサンドリアですね、エジプトのここアレキサンドリア、ローマこの辺にありますけれども、ローマとアレキサンドリアに次ぐ第三の町だったんです、はい、非常に大きな町です。まあ、だから今だったら、まあ、一番大きい町はどこでしょうかね、ニューヨークかな、うん、まあ、次がパリぐらいでしょうかね、第3位東京みたいな、そういうこう非常に大きな、国際都市でありました。でかつてはですね、セレウコス朝、アレキサンドリアのその後にギリシャが4つに分割されていくんですけども、そのうちの一つのこの今でいうとこのシリアですけれども、このシリア州の、にありましたセレウコス朝の首都であったところで、まあ、ローマがそこのセレウコス朝を滅ぼして、ここはまあシリア州ですね、ローマの属国になっていたところですね、そこの首都でありました。で人口50万人を要する、まあ、国際都市でユダヤ人も多く住んでいたということが分かっております。でそのアンティオキアの話なんですね今日はね。でこのアンティオキアっていうのはこれから使徒言行録で、パウロが宣教にこのどんどんこっち側へ行くんですけど、こう拠点になるところです。でこれまではエルサレムが拠点だったんですけども、これからは今度はアンティオキアが拠点になるんですね。で、まあ、エルサレムからこの迫害を受けて散らばった弟子たちの中にはアンティオキアまで来た弟子がいたって書いてありますね、まあ、だからもともとここの出身者だったとかいうこともあるかもしれませんけれども、もうエルサレムで直線で500キロぐらい離れたとこですが、まあ、当時の人たちは多分その歩いて旅をするっていうことは当たり前なので、300だろう500だろうが多分そんなに特別なことじゃなかったのかもしれませんね。まあ、日本でも江戸時代はねみんな歩いて、東京から伊勢神宮にお伊勢参りに行くとか、広島の人はどこ行ったのか知りませんけれども、広島も伊勢神宮行ったんですかね、歩いて何日もかけて旅をしていたので、まあ、当時の人はこの500キロだろうが1000キロだろうが歩いて行くしかないのでやってたと思いますけれども、でもですね、行ったアンティオカまで行った弟子たちは残念ながらユダヤ人以外の誰にも御言葉を最初語らなかったんですね。やっぱりこの福音はユダヤ人のものだと思ってたんです。イエス様はユダヤ人だし、ね、自分たちユダヤ人はこの神様に選ばれた民で、ね、でもこのユダヤ人のためにイエス様は十字架にかかって死んだんだと思ってたんです。でも幸いなことにこのアンティオキアに来た人の中にはそもそも外国の出身の人もいて、だからイスラエルの出身者じゃない外国の出身者で、何らかの形で福音を聞いて信じたユダヤ人もいて、まあ、彼らにしてみたらこの異邦人と言われる、まあ、ユダヤ人からしてみれば異邦人、外国人は普通に一緒に暮らしてた人たちですから、彼らにこうイエス・キリストの話をするのには全然抵抗がなかったんだと思うんですね。まあ、あんたユダヤ人じゃないから話さんわっていうことは多分なかったんだと思います。でギリシャ語を話す人々って書いてありますけども、これは異邦人のことなんですけれども、にも語りかけ主イエスについての福音を告げ知らせたと。でここを読むとですね、先週の話は何だったのかなと思うんですよね。コルネリウスの家にペトロがすごい幻を見て使わされていく話があったじゃないですかね。まあ、ペトロにとってはまあ大きなこの心のバリアだったと思うので、神様は彼に特別扱いをしてコルネリウスに使わし、またコルネリウスのところではこの聖霊が下るっていう特別な技があったんですけども、ここを読むともう普通に異邦人に福音語ってるんですよね。でやっぱ顔をTPO というかその場その場でこう神様いろんな形で働きをなさっているんだなということをここは分かるわけですけれども、 まあ、でもこの大都市であったアンティオキアに、このまあ散らされてやってきたユダヤ人は、まあ、最初はユダヤ人にしか話さなかったけれども、でも中には異邦人にも福音を語る人がいて、まあ、自然にこのアンティオキアでイエス・キリストを信じる人たちがどんどん増えていった。でその噂がエルサレム教会まで届いたので、エルサレム教会はおいおいと、ね、あのアンティオキアでイエス様を信じる人が増えているらしい、しかもそれはユダヤ人だけじゃなくて異邦人もいるらしい。エルサレムにいた人たちはですね、当然怪しいなって思うわけですよね。本当にちゃんと信じてるのかと、あるいは彼らに伝えられた福音は正しいものなのかと、なんかだいぶ歪められて変な宗教みたいになってないかなって多分思ったんですね。それで信頼できる人を生かそうと、で選ばれたのがバルナバなんです。バルナバ行ってみてくれと、ね、そして彼らの信じていることは正しいのかどうか、それをきちっと確認してくれということでバルナバが選ばれて行くわけですね。でバルナバはさっき地図で見せましたけども、まあ、この後やるんですけども、キプロス島の出身なんですね、ここの出身者ですから、アンティオキアを多分よく知ってるんだと思うんです。で、あの地中海はみんな船で結ばれてるので、多分もうアンティオキアにも何度も行ってるんだと思うんです。だから地理的にも彼はよく知ってる場所であるということもあり、また信頼できる人であるということで使わされていくわけですけれども、それでバルナバがアンティオキアに行ってみると、なんとちゃんとですね、異邦人も含めてイエス・キリストのことを信じている、正しく理解している、キリストの十字架と復活についてちゃんと分かっているということが、バルナバは確認できたので、彼は固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた、ね、よかったねと、イエス様信じてよかったね、でもちゃんとねこれ信じたんだ、せっかく信じたんだから、すぐに忘れちゃダメよと、固い決意を持ってしっかり信じなさいよということを、まあ、バルナバはアンティオキアの教会の人たちに伝えたわけですね。でここでちょっとこのバルナバの話をもうちょっとしたいと思いますが、実はバルナバについてはこれまでちょっと私話してないんですけれども、とても重要な役割をしてきた人なんですね。まあ、一番最初に出てくるのはエルサレム教会が誕生してすぐの出来事ですけれども、彼はキプロス島出身のレビ人であったと書いてあるんですね。レビ人ということは神殿に仕える特別な部族ですよね。でもレビ人であっても、まあ、キプロス島に、離散していたディアスポラの子孫ということでしょうけれども、彼はどういう理由か分かりませんけれどもエルサレムに来ていて、そこで、イエス様を信じてこの初代教会の仲間に加わったんですけども、彼は自分の畑を売ってこの代金を捧げたと書いてあるんです。もう最初から非常に献身的な人であったようであります。で彼は使徒たちにバルナバって、バルナバっていうのは実はこれはあだ名なんですね。本来はヨセフっていう人です。この人バルナバって慰めの子といういいあだ名ついてますね。慰めの子、バルナバがいればみんな慰められて、みんな励まされて、ね、バルナバと話したい、バルナバさん来てちょうだいっていうのはですね、すごい信頼された素晴らしい人格者であったようですね。でそのバルナバがとても重要な働きをしたのは特にサウロ、後のパウロのことですね。これは9章に出てくる話ですけれども、サウロはダマスコで、イエス様から直接言葉をかけられてですね、目が見えなくなって、でアナニアにお祈りをしてもらって目から鱗のようなものが落ちて、改心をしてね、宣教者になったんですね。でダマスコで、いきなりイエス・キリストは救い主だってやったもんですから、みんなびっくりされて命狙われちゃうんですね。でダマスコからエルサレムに、逃げていくわけです。でもエルサレムに着いたらですね、サウロはエルサレムに着いて、これ9章ここに書いて、小さい字ですけど書いてあるんですけど、エルサレムに着いて弟子たちの仲間に加わろうと努めた。 みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。これは当然ですよね。って感じです。あのサウロがと、ね、イエスの弟子を見つけ次第捕まえて牢に入れてやると言ってダマスコに行ったあのファリサイ派のサウロじゃないかと、ね、もしかしたら、弟子の仲間に入るふりをして、ね、スパイみたいに潜り込んでですね、弟子を一度も打尽にしようとしてるんじゃないかというようなことも考えられたと思いますけれども、でもこのサウロをエルサレム教会に紹介したのがなんとバルナバなんですね。でところがバルナバは彼の世話をして使徒たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて話しかけたことや彼がダマスコでイエスの名を大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせたと。バルナバはもちろん一緒にサウロと一緒にダマスコ行ったわけじゃないけれども、でもサウロの話を聞いてね、慰めの子ですから、サウロがエルサレム教会やってきてですね、は私はダマスコでイエス様に出会ったんです、私は宣教者になったんですって言ってもですね、弟子たちは怖い、もうあんなのダメ、もう絶対なんか企んでると思ってたんですけども、バルナバはどうしたのかと、ね、優しく多分話を聞いてやって、サウロはいや私弟子になったんですけど誰も私のことを認めてくれないんです、そうか、ね、どんなことがあったのか俺に説明してみろ、いやダマスコであんなことこんなことそうかそうか分かった、じゃあ俺が紹介してやるかですね。でこう弟子たちに皆さん、ね、この男は、ね、正真正銘イエス様を信じて弟子になりましたと、で説明してやった。そうするとみんなもバルナバが言うんだったら大丈夫ということでサウロを弟子に加えてやったんですね。だからバルナバがいなかったらね、サウロは宣教者になってないんですよ。で今度はエルサレムでサウロは後のパウロが弟子に加わってエルサレムで今度宣教を始めたんですよ。ものすごいこの人ね、とにかく極端です、パウロは。でやりすぎたもんだからまた命狙われるんですよ、エルサレムで今度は。でしょうがないので教会は彼をタルソスへ送ったって書いてあるんです。ダマスコで命狙われてエルサレム来て、エルサレムで、ね、命狙われてしょうがないので彼の生まれ故郷のタルソスへ送ったんですね。そういうことがあった後に、だからパウロは、まあ、サウロですけど、サウロはふるさとのタルソスに帰ってどうしてたんでしょうかね。いじけてたんですかね。俺が宣教したらすぐにもう命狙われて、ね、みんなに迷惑かけるしなとか思って、まあ、どうしてたのか分かりませんけど、でもタルソスで、まあ、何もしないでいたのか分かりませんけれども、でさっき言いましたけれども、バルナバがアンティオキアに来たから、でさっき地図で見せたようにアンティオキアからタルソスまでだいたい200キロなんですよ、ね、だからエルサレムから行くともう700キロ800キロ離れたところだから、でもアンティオキアまで来たので、おおバルナバはちょうどいいなと、ね、これはいいチャンスだからと言って、タルソスまで行ってサウロの家を探し当てて、サウロ久しぶりだな、元気だったか、どうしてた、もうサウロは嬉しかったと思いますよ、バルナバの顔を見てね、ああバルナバありがとう来てくれたか、俺もどうしていいか分かんなくてみたいな、そうかじゃあ俺と一緒にアンティオキア行こう、ね、あそこで一緒にみんな教えようじゃないか、いや立派な人です ね本当にバルナバ素晴らしい人ですけれども、バルナバはサウロを探しにタルソスへ行き見つけ出してアンティオキアに連れ帰った、ね、バルナバとずっと多分ですねサウロのこと心配してたと思いますよ、ね、エルサレム教会に紹介したのもバルナバですから、で二人で帰ってきてですね丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えたと。だこれはねサウロのリハビリですね、1年間。おそらくこのバルナバにしてみたらもちろんサウロは ファリサイ派の出身で、まあ、劇的にイエス様に出会って改心したけれども、果たして彼が教えていることが正しいのかどうかということをやっぱ確認する必要があったと思うんですけれども、1年間一緒に教えることによって、パウロが教えていることは間違いないと、あるいは、まあ、教えながらね、お互いにいろんな話をしながらこう、福音を深めて理解を深めていったんじゃないかなという感じがいたしますね。さあ、その、アンティオキアで起こったことですね。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったと書いてあるんですね。これあの、まあ、キリスト者と共同訳は訳してますが、まあ、英語ではクリスチャンですね。で、言語ではこれはクリスティアノスという、クリスティアノスというのがギリシャ語なんですけれども、あの、まあ、日本では今クリスチャンと呼びますが、まあ、これだから英語の呼び方がそのまま日本に定着しているものですけれども、これは一体どういう意味なんだろうかということは、まあ、諸説あるんですが、まあ、キリストに従うものとかキリストに属するものとかっていうような意味がありますが、そもそもはこれは呼ばれるようになったっていうことはですね、このクリスチャンじゃない人からつけられたあだ名なんですね。これ自分たちが、私たちはクリスティアヌスって言ったわけじゃなくて、この教会外の人たちがこの人たちに対して、あいつらはクリスティアヌスだと言ったんですね。おそらくこれは、若干このあざけりの意味がこもってる。尊敬して言ってるわけじゃない。もう口を開けばキリスト、キリスト、ね、キリストバカ、あるいはキリスト野郎、キリストもう勘弁してくれと、ね、何かというとキリストのことしか話をしないので、クリスティアノスってつけたんですよ。だからキリスト者って、まあ、あの翻訳されてますけれども、そんな格好のいいものじゃないです。だからキリストバカぐらいがちょうどいいですね。そういうふうに言われたと。でもそれぐらいこのアンティオキアの人たちはですね、そのイエスキリストを信じた弟子たちはイエスキリストの福音宣伝を伝えることに熱心だったということです。皆さん言われたことありますか？あんたキリストバカじゃねえって言われたことあります？もう口を開けばキリスト教の話しかせんねえとか、ね、教会のことばっかりじゃねえみたいな言われたことあります？僕はないですけどね、うん、僕はまあどっちかというと、っていう、牧師さんですかっていう、そういうのが大体リアクション、ね、牧師なんですけどって言って、って感じ。なんかみんなあの牧師って言うとなんか黒い服着てなんかここから十字架ぶら下げてですねこうやってやってるみたいなね、そういうイメージなんですね、だからあのゴルフ場でゴルフしながらですね、牧師なんですって、とかっていう、牧師もゴルフするんですかとか言われるんですよね。やっちゃいかんのですかって言うんですけど、僕は逆にね、あの絶対うまくやなってやると思うんですよ、そういう時私は、あの見返してやると、僕 の, あの今の目標ですね、はい、日本一ゴルフのうまい牧師になることが私の今の目標なんですけど、そんな簡単なことじゃないんですけどね、まあ半分冗談ですけど、まあでもそのアンティオキアの人たちはですね、それぐらいこのイエス・キリストに熱心だったんですね。で、私たちは今クリスチャンと呼ばれてますけども、ね、果たしてそのクリスチャンと呼ばれるにふさわしいかどうかと、初めに呼ばれたアンティオキアの人たちからしてみれば、ね、君たち本当にクリスティアノスなのと、私たちはキリストの話しかしなかったからそう呼ばれて、ね、恥ずかしめられたけれどもそれを喜んでいたけれども、ね、果たして皆さんはどうかなと、そういうふうに言われるんじゃないかなという気がしますが、まあ、その後ちょっと小さなエピソードが出てきますね。このエルサレムから下ってきた預言する人たちっていうのがいて、まあ、当時そういう人たちがいたんですね。あのまだあのまだというか今そういう人たちに私会ったことないですけども、あのでその人たちが大飢饉が起こるという預言をしたと。そうすると果たしてその預言通りのことがローマ皇帝クラウディウス帝の時に起こって、そしてユダヤ地方がだけじゃないでしょうけれども、その 大変この、まあ、飢餓状態というんでしょうかね、食べ物がなくなってしまったと。それでまだ余裕のあったアンティオキアのクリスチャン野郎たちがですね、それぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ったんですね。これ面白いですよね。エルサレムで始まった教会、ね、その福音が500キロも離れたアンティオキアに伝わって、ね、で異邦人にも伝わったと。最初は本当にあいつら大丈夫なのかなと思ったけれども、バルナバが使わされて、またバルナバはサウロを連れてきて1年間しっかり教えてですね、立派な教会になったんですよ。立派なってのは別に建物ということじゃなくて、この教会は困っている地域の教会、困っている人たちを助ける教会になってたということですね。で、教会の成長っていうのはこういうことだと思います。私たちはイエス・キリストを信じて救われてますけれども、でもそのイエス・キリストの愛ですよね、犠牲の愛、この犠牲の愛によって私たちは救われたものとして、今度はその愛を分かち合うと、それが成長するということですよね。それは個人においても教会においても、私はイエス様を信じて天国行きますから、はい、それでそれまでよと、ね、後のことは知りませんということだと、全くこれは成長していないわけで、ね、いただいた愛を今度は分かち合いましょうと、受けるより与える方が幸いであると。だからこのアンティオキアの教会はわずかの間にそういうこの、まあ、霊的な成長を遂げていたということの証なんですね。で、自分たちも決して豊かではなかったと思いますし、じゃあアンティオキアに飢饉が及ばなかったかと、そうではなかったと思うんですよね。世界的な飢饉ですから、それでも彼らはエルサレムにいる仲間のことを思って、それぞれ力に応じて援助の品を集めて送ったというですね、そういう出来事であります。さあ、まあ今日の話をですね、ちょっとまあ一つのポイントというわけじゃないです、いくつかの重要なポイントについてお話したいと思いますけれども、まずですね、福音の広がりということですね。非常にこれ意外な形で福音が広がっているということです。そもそも福音の広がりを最初のきっかけは何が与えたかっていうと、ステファノの殉教なんですね。これ考え方によっては教会にとってはこれは大変な危機ですよ。例えば私が、まあないと思いますけど、ね、迫害されて殺されたと、当局に捕らえられてですね、獄死したと、まあ当然ここに集まる人たちは恐れてですね、まあ、こんな御嶽の教会には行かれない、ね、でも離れて、県外に行って、でもイエス様のことを伝えていくかというと、多分なかなかそういうことにはならんでしょうね。いや、自分も同じように捕まったらどうしようかなと思う、まあ、そういう人もいると思いますけれども、でもこのエルサレム教会においてはステファノの死が宣教の口火になっているんですね。で、そういうこう不思議なきっかけの中で、神様は直接的な介入によって、あのエチオピアの宦官をフィリポによって救ったり、あるいはサウロが救われたりする。それから先週お話をしたコルネリウスの家の、あのローマの百人隊長の人たちがペトロによって福音を聞いて救われると。そして今回のアンティオキアのように、まあ、自然にそこに行った人たちが福音を伝え、ユダヤ人ではなく異邦人にも福音を伝えていくと。だからこう何か一つの形で福音が広がっていくって感じじゃないんですね。本当にその場その場で起こっていく。でもその場その場で聖霊の働きがあってですね、福音は広がっていくんだなということが分かると思いますね。それは私たちにおいても同じだと思います。何かこうしなければならないとか、こういう形があるということじゃなくて、行ったところで、いるところで福音を伝えていくということによってですね、福音は広がっていくんだろうなと思います。それから今日のとても重要なお話はバルナバのことですね。まあ、福音はこうやってこう全世界にダーッとこう広がっていくんですけども、でもたった一人の人のことを考えて心配して助けに行って 一緒に教える人も必要なんですね。途中にも言いましたけれども、サウロが後のパウロが世界宣教をすることができるようになったのはひとえにバルナバのおかげです。でもこの後この二人は喧嘩するんですよ。宣教のことで喧嘩して、まあこのままあとやりますけどね、まあ、ご存知だと思いますけれども、でもここまではもうパウロはもうバルナバのおかげでエルサレム教会にも推薦されるし、ね、そしてタルソスに帰って多分いじけたんだと思うんですけれども、それでもバルナバによってまたアンティオキアに連れ帰られていくと、その後またねエルサレムに行くわけですけれども、まさに彼はこの慰めの子、一人のための一人っていうことがこの聖書においてはとても大切な教えだろうと思いますね。つまりそれ、私たちが誰かのバルナバになれるんじゃないかということです。1万人100万人の人に福音は伝えられないかもしれないけれども、誰か一人のために私たちはバルナバになれるんじゃないかと思います。逆に言えば、あなたが私が心にかけなければ神様から離れたままになってしまう人がいるかもしれないですね。私が、あなたが手を差し伸べなければ、その人のところに行かなければ、あるいはその人にコンタクトをしなければ、その人はイエス様から離れてしまうかもしれないです。で、この真理はとても大切だと思いますね。多くの人のことを気にかける必要はない。いや、むしろ一人の人、いや、たった一人の人でもあなたが真剣になって、ね、その人のことを祈り、その人のことをずっと心にかけ、そして折があればその人のところに会いに行く、コンタクトをする、手紙を書くということによって、その人がもう一度神様のもとに帰ってくるということがあるんだということですね。バルナバの働きはとても重要です。だから私たちも一人のバルナバになれるんじゃないかなと思います。だからあなたも誰かの慰めの子になりましょうということですね。そして最後、まあ、クリスチャンの話ですけれども、このクリスチャンという日本語になっているこのクリスチャンという言葉はだいぶ歪められてるんですね。これ日本ではですね、クリスチャンっていうこの言葉が表す人物像っていうのは、まあ、ちょっとさっき途中でも言いましたけど、相当歪められてます。だいたいクリスチャンというと、もう清く正しく美しい品行方正なですね、まあ真面目で、あんまり言うとだんだん辛くなりますけど、そういうイメージをね作っちゃったんですよ。これ日本の教会の問題なんです、もうクリスチャンっていうのはもうとにかく、だから例えば教会行ってみませんかって言われて、いやいや私はとてもじゃないけど教会なんか行けませんと、ね、私はとてもじゃないけどそんなあの清く正しい人物じゃないので、まだまだ世俗を楽しみたいですからみたいなこと言うんですけど、クリスチャンであるということと、もちろん清く正しく美しいということはイコールじゃないですよね。これクリスチャンであるということはどういうことですか。イエス・キリストを信じているだけということでしょ。イエス・キリストを信じているけれども悪いこといっぱいやってても、まあ悪くはないんですよ。あのイタリア行ったらマフィアもクリスチャンですから、僕はこれが大好きなんですけどね。ゴッドファーザーとか見るとね、イタリアンマフィアが十字切ったりしてるんですよね。あれ十字、あれ天国行けるんかなとか思いながら見てますけど、まあそれちょっと極端な話ですけど、これなぜだか知らないけれども、日本ではクリスチャンというのはものすごいなんか清く正しく美しい人だと思ってる。だから逆に言うと私はクリスチャンですって言いにくいんですよ、そうじゃないですか。いや私教会行ってるんですよ、クリスチャンですかって言うとですね、とか思われる、あんたもクリスチャンなんとかって思われるのが嫌、でもですね、これはあの私たちの務めなんです、あなたもクリスチャンですかと言われる必要があるんです。だからデモクリって言うんですね。 あなたはそれでもクリスチャンなのかと言われていただきたいんです。そうすることによって、この間違ったクリスチャンのイメージを払拭しなきゃいけない。ああ、こういう人でもクリスチャンなら私もなれるかなと思われてほしいわけですね。あんたがクリスチャンだったら私はよっぽどなれるわと思われてほしいわけですよ、うん、そう思うと自信出てくるでしょ、自信持って言ってください、いや私もクリスチャンなんですよと、私みたいなんでも教会行っとるんですよと、でもそのクリスチャン、あなそれでもクリスチャンと言われるそういう人の気持ちの中に、その瞬間にですね、あえクリスチャンってどういうことなんだろうかと、でキリストをそれでもクリスチャンなんかと言われたらですね、いやもうクリスチャンなんですと、ね、教会行ってますというだけで、あキリスト教とかクリスチャンとかってイメージがそこで変わっていくんですよね。変わっていってほしいんです。とにかく変えたいです、私は。だからデモクリの勧め、昔そういう話したことありますけどね。だから皆さん胸を張って、あんたはそれでもクリスチャンなのかと言われてください。そういうクリスチャンを目指してほしい。そういうとなんかすごい悪いことしなさいみたいな感じしますけど、そういうことじゃないですから。そういうことじゃ全然ないです。それはお分かりだと思いますけどね、でもそれがアンティオキアでクリスチャンって名前を付けられた、ね、もうキリストの話しかしないからクリスティアノスと呼ばれた。でも日本においてはあんたそれでもクリスチャンなのって言われることが、アンティオキアでクリスチャンと呼ばれたのと同じ意味を持つと私は思うんですね。あんたそれでもクリスチャンなんですかと。そうなんですと。クリスチャンってそういうことなんですと。そうすることによって一人でも多くの人が本当の意味での福音を、本当の真、本当の意味での真理をですね、知っていただきたいなと思うわけであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はアンティオキアの町で起こった出来事についてお話をいたしました。そこに伝えられた福音がその町の人たち、異邦人もおりました、ユダヤ人もおりました、でもイエス・キリストを信じてキリストのことしか言わないのでクリスティアノスと呼ばれた。彼らがどれほどキリストに熱心であったことかと思います。私たちはそれほどの熱心はあるいはないかもしれない。それでも私でもクリスチャンなんですと、一人でも二人でもそのことを伝えることができたならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。あなたを信じるということの素晴らしさ、それは当たり前のこと、特別なことではないということを伝えたいのです。いや、すべての人に必要であるということを伝えたいのです。どうぞ私たちを用いてください。あるいはバルナバのようにたった一人のことを心にかけ追い求め、そしてその人のために犠牲を払っていく、そのような働きを私たちがすることができるように、多くの人に語りかけることは難しいかもしれません。しかし一人の人であればそれは誰にでもできることです。どうぞ私たちも一人のバルナバとしてあなたに用いられますように。この町がアンティオキアのようにあなたを信じる人であふれる時が参りますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。